はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、こんばんは。本日もですね、番組を早速スタートしていきたいと思います。本日はですね、先々週に引き続きハヤブサ・ジョーンズ特集パート2と題しまして、私が過去に関わったアーティストの中でも、これは特別に才能を持っていたなという、バンドハヤブサ・ジョーンズをご紹介したいと思います。先々週ですね、ハヤブサ・ジョーンズ特集をお送りしましてですね、レーベル宛にいくつかメールを頂戴しまして、やっぱりこれは最近の J-POP シーンでは聞けない音ですねと、これは本当にすごい才能を持っているバンドですねとメールをいただいたんですけれども、いや嬉しかったですね。そんなわけで本日もですね、調子に乗ってハヤブサ・ジョーンズ特集パート2をお送りしたいと思っています。前回はですね、ハヤブサ・ジョーンズの代表曲をご紹介したんですけれども、今回はですね、まあ代表曲というよりもこんな名曲もあったよというね、曲をご紹介していきたいと思います。ハヤブサ・ジョーンズの前身は虹色遊園地という、知る人ぞ知るというバンドなんですけれども、前回もちらっとお話ししましたが、私がですね、ソニー系の音楽出版社に外部プロデューサーとして関わっていた時にですね、オーディションで知り合って、そしてすぐにライブを見に行ってですね、これはもうぜひやりたいなということでね、一緒にやろうよと楽屋まで行って声をかけたのが最初のスタートだったんですけれども、2001年にはですね、ミニアルバム黄色い夢を出しましてですね、インディーズデビューをしたわけです。今日はですね、まずこの黄色い夢というミニアルバムの中から坂道という曲を聴いていただきたいと思います。
カラスがピアノをつついてたんだ、空は破けてて寒い風が吹いた、雨上がりの坂疲れるから観光費を買って一休みをした、何もかも嘘くさいだけどもまだ信じ、
笑えるだろう、靴は一緒濡れ、
はい、ハヤブサジョーンズで坂道聞いていただきました。前回の放送でこの黄色い夢というアルバムは2000年リリースと言ってしまいましたけども、正しくは2001年の4月のリリースでしたね。そしてこれに続く、ミニアルバムがですね、2001年の11月にリリースされているんですけども、これがですね、杉の木のリンゴというミニアルバムでした。この頃のハヤブサ・ジョーンズはですね、まだ20代半ばだったと思いますけれども、私が当時40ぐらいですかね、自分がもうちょっと年が若かったらね、このバンドに入りたいなと本当に思いましたね。なんというか若さゆえの勢いというか、無鉄砲さ、切なさを兼ね備えたバンドだったなと記憶しているんですけどもね、このバンドはもうメジャーに行けるだろうと思ってね、もう私も有頂天になっておりましたけれども、なかなかねメジャーデビューをさせることができなかったんですけどもね。しかしね、やはり実力を持っていたのか、その後彼らは、メジャーに行くわけです。メジャーに行く前のですね、ミニアルバム杉の木のリンゴから月をえぐり出す、お聴きください。君と僕の祭りを始めよう。煙くじらな夜が似合ってくるよ。さあ新しい心がもつれてる。さあ酒色の祭りを始めよう。でしょうか、ものすごい勢いを持ったね、バンドだったなと思いますけれども、曲の方もねやっぱり作曲能力っていうんですかね、非常に長けていたなと思いますね。曲を作っていたのはボーカルギターの佐野弘明くんなんですけども、突出した才能を持っていたなと思うんですよね。でもまあ前回も申し上げましたようにね、まあ洋楽主にですね、ニール・ヤングとか フェアポートコンベンションとかですね、ああいったものに憧れて音楽を志した若者がですね、日本のポップシーンに合うような曲を作っていくということは、これはなかなか難しいんじゃないかなと逆に思いましたね。しかしこういう音楽も世の中にあるんだぞということでね、もっとこう今の J-POP で売れているような音楽以外のものがですね、どんどんどんどん脚光を浴びたらいいのになぁと思っていまして、まあこれからもですね、ハヤブサ・ジョーンズには頑張ってほしいなと思っているわけでございます。今度はですね、先ほど聞いていただきました月をえぐり出すが入っていた杉の木のリンゴというミニアルバムの中からですね、もう一曲聴いていただきたいと思います。今度の曲はスピードという曲です。はい、ハヤブサ・ジョーンズのスピードを聞いていただきました。 このアルバムの後にですね、2003年に、台風というシングルで、彼らはメジャーデビューをしまして、そこで3枚のシングル、そしてアルバムを発表しまして、残念ながらメジャーからはですね、一旦インディーズに戻るんですけども、2006年にはですね、ハヤブサ・ジョーンズは佐野弘明くんのソロプロジェクトとなりまして、10年旅行という、多重録音にこだわったアルバムを出すんですね。そしてですね、2009年にサイケデリックアルバム赤と黒というものを発売するんですけども、これはですね、私が運営しております夢見の温泉村というインディーズレーベルで、私がプロデュースをさせてもらって、そしてリリースをしたんですけども、私にとってもですね、これは最高傑作だなと今でも思ってるんですけどね。まあ残念ながら全く売れませんでしたけども、まあ日本の J-POP シーンにはね、ちょっとマッチしてなかったのかもしれませんね。しかし、まあそんなことにはお構いなしにね、作っておりましたけれども。でもやっぱりね、私の音楽的価値観の中ではこれはもう最高傑作としてね、誰にでも自慢できるアルバムだなと思っております。前回はこのアルバムの中からね、赤と黒、そしてシャララという曲を聴いていただきましたが、今回はですね、キスマイガールという曲を聴いていただきたいと思います。ハヤブサ・ジョーンズのルーツがですね、ニール・ヤングやハッピーエンド、ビートルズなどにあるなということが如実に現れている、楽曲だなと思います。キスマイガールお聴きください。 はい、ハヤブサジョーンズのキスマイガール聴いていただきました。この赤と黒というアルバムの後にですね、2010年にハヤブサジョーンズ活動10周年記念アルバムとしてタイガーボーンというアルバムを発売しまして、活動10周年としてですね、お寺を回るライブツアーなんかも開催しておりましたが、2012年にですね、神津島の方に移住しまして、今はスローライフで音楽制作を続けているというわけですね。神津島って言っていいのかな？ハヤブサジョーンズのホームページなどを見るとですね、ビコーズアイランドって書いてありますけどもね。まあ、とにもかくにもですね、日本の音楽シーンではある一定のジャンルの人たちだけが売れているなという印象があるんですけどもね、アコースティックなものとか、手作りのものっていうのがあんまり注目を浴びていないというのがね、ちょっと私個人としては寂しいなと思うところであります。しかしね、才能豊かなミュージシャンたちはまだまだいっぱいいますからね、ぜひ、そういった才能を発掘してですね、世の中に広めていきたいなと思う次第であります。本日はですね、ハヤブサジョーンズというアーティストの特集をしたんですけれども、いかがだったでしょうかね。最後にですね、ハヤブサジョーンズのファーストミニアルバム黄色い夢からですね、ネイキバルスというちょっと切ない、泣けてくるような優しい曲を聴きながらね、皆さんとお別れしたいと思います。ハヤブサジョーンズでネイキバルツ。 ジョーンズのネイキワルツを聞いていただいておりますけれども、今日の放送を聞いてですね、ハヤブサジョーンズの曲に興味を持った方はぜひ、検索してみていただきたいと思いますよ。ハヤブサジョーンズ、ハヤブサはひらがなで、ジョーンズはカタカナです。ぜひよろしくお願いいたします。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週お会いしましょう。
さよならジャングルジム、男次第と笑うことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、愛も壊れて時の川を渡り